深夜のコーヒーブレイク。
皆さんこんにちは、アイミックです。はい、今回はですね、ミレッピがちょっとお仕事で、一緒に撮れないっていうことで、今回は私アイミックのみでお送りさせていただきます。はい、またまた私の一人会で合ってるかな。最近一人会なんか撮ったような気が、そうですね、日本に帰った時も一人会撮らせていただいたんですけど、はい、またまた今回も私一人でお送りしたいと思います。お願いします。
沼？
沼？
沼ってる？
で、そういえばですね、この回多分月曜日から遅れて出してるはずです。なぜなら火曜日に撮ってるからです。でも先週もね、遅れてしまって、先週は普通に撮れてたんですけど、もうなんか私がちょっと疲れ果てて編集できてなくて、ずるずる水曜日ぐらいまでずれてしまったんですけど、今回は本当はもう先週の多分水曜日ぐらいには撮ってたんですよ。一人会っていうのがあらかじめ分かってたんで撮ってたんですけど、なんでもう一回撮ったかっていうと、しかもこれ2回目かな、撮り直し2回目なんですけど、なんで2回撮り直したかっていうと、まずそもそも先週の水曜日ぐらいになんでそんな早くに撮ったかっていうのが、私新しいマイクを買ったんですね。なんで買ったかっていうのは、今使ってるマイクってマイクアームにつないでやってて、かつそのオーディオインターフェースっていうねものに挿して、でそこからパソコンに出力してみたいなことをやってるもので、別に正当なやり方なんですけど、私今デスクがなくてですね、毎回机、ご飯食べたりとかしてる机の上にマイクアーム設置して、でオーディオインターフェース置いて、でコードを全部ケーブル挿して、でっていう風にやってるので、かなりめんどくさいんですね。でめんどくさいから、もうちょっとその机の上に置いてできる、かつそのもうオーディオインターフェースとかいらない、もう直 USB 直差しできるやつがちょっと欲しいなと思ってて、で私だいぶポッドキャストの最初の方で始めた頃にちょっと言ったんですけど、M フローのリミックスコンテストっていうのにもう3年もう4年かぐらい前に出たんですけど、その時にその、リミックスコンテストでちょっと賞をいただいて、でいただいた時のポイントがっていうか、いただいたポイントでこう使ってるマイクとかオーディオインターフェースとか全部買ったんですけど、買った時にさらにポイントが確かついたはずなんですよね。でその他にもなんかちょっと買ったりして、ポイントがザクザク溜まってたんですよ。すっごい溜まるんですよ本当に。機材も安いもんじゃないんですけど、多分 10% 還元とかなんで、例えば10万円のもん買ったら、10% だから1万円か、もう返ってくるんですよ。で、私はそのリミックスコンテストでポイント10万円分もらったから、だからかな、すごい溜まってたんですね。なんか2、3万ポイントぐらい溜まってて。で、じゃあもう一個欲しいし、そこで買うかと思って、買ったんですね。で、厳密に言うと1万ポイントまでしか使えないので、ちょっと1万円を超えるマイクだったんで、プラス1万円ぐらい自分で払ったんですけど、でもそれでもお得やなと思って、オーディオテクニカのコンデンサー USB マイク AT2020 かな、 USB-XP っていう、そういうポッドキャスターとか、そういうリモートワークとかそういう人たち向けのオーディオインターフェース内蔵のコンデンサーマイクっていうのがあったんで、それを買ったんですけど、でそれを買って、で届いたんですよ。年末に頼んで、で確かそうですね、8日とかそれぐらいかなに届いたので、ウキウキしながら、わー届いたと思って収録をしたんですね。しかもその収録内容が、撮ったのが嬉しすぎたから、もう商品の紹介みたいな、なんか誰にも頼まれてないのにそういうことをやって、でわーもうほんまに良かったなと思って撮ったんですけど、そのなんかね、全然いいマイクなんですけど、多分私みたいな声がでかかったり感情のこの大小が激しい人 はなんか向いてないマイクなのかなと思って、っていうのもあのね、ある一定の大きさまでいくとすごい声がコンプレス圧縮されちゃったりとか、あと何やろ、もともとの周音がすごい高いって言ったらいいのかな、だからすぐ限界値まで来ちゃうというか、うん、でだからといってマイクから離れると、あの結構環境音拾うから、なんかすごい何やろ、ちょっと遠くで話してる風に聞こえたりするし、でね、あのなんかマイクの機能で、その例えば音がたまに割れすぎたりする人いるじゃないですか、私みたいにうわーとか言ってビビみたいな感じになると思うんですけど、それにならないように、あのなんか滑らかにしてくれるみたいな機能があったりとか、あのノイズをちょっとキャンセルするみたいな機能とか、ノイズキャンセリングではなかったんですけど、なんかそういう感じ似たような機能があって、でそれも使ってやったらなんか本当に気持ち悪いんですよ、なんか音がグワングワンしてる感じで、編集しててなんか頭痛くなっちゃって、なんか気持ち悪いなみたいな聞いてて、でこれはもう出されへんと思って、さすがにみんなに聞かせられへんと思って、まあ、もしかしたら私のね気になりすぎだ、気になりすぎなだけかもしれないんですけど、まあ、これはあかんってなって、よしもう一回あの声の感じとか、あとそのノイズキャンセリングとかちょっと機能を消して、まあ、割れてもいいからあの使ってみようと思ってもう一回撮ったんですけど、それでもなんかやっぱりなんか違うなみたいになって、でもういいやってなって、あもう月曜日過ぎちゃうってなったんですけど、それで今日が来たっていう感じなんですけど、やっぱね、あのこのマイクはあの5万ぐらいするマイクなんですよね。で、私はこんな5万のマイクを使ってるけども、まあ、イタリアでねすごい部屋が響くとこで撮ったりとか、かなりこうもったいない使い方をしてたんですけど、まあ、してたし、あとなんかそんなにこう値段の恩恵を受けてる感じがしなかったんですけど、なんか今回初めてなんか値段の恩恵を受けたっていうか、その何が一番受けたかっていうと、今使ってるやつもオーディオテクニカなんですけど、あのなんて型番やったかな、 AT4033A とかそんな感じかな、なんかそんなにめっちゃメジャーなモデルじゃないんですけど、それこそそのオタイレコードってとこで買うときに、なんか有名どころのちょっと高いやつ、例えば多分4040とかかな、あのオーディオテクニカだとが買いたかったんですけど、確か売り切れてたかなかったか、そもそもで買えなくて、でもなんかちょっといいの買いたいっていうとりあえずいいの買いたいっていうので、まあ、これがあったから買ったんですけど、はい、なんでなんかあんまりこう何も考えずってね、環境っていうのも大事なものなので、なんかあんま恩恵受けてなかったけど、これはあの音を取るときにマイナス10デシベルで取るっていうやり方をしてくれるマイクなんですね。でこれの何がいいって、例えば私みたいなめっちゃその声の上下というかが激しい人って、その声がでかくなるたびに動くわけにもいかへんし、実際声がでかいからってちょっと実際に離れるとすっごいなんかやっぱ遠いっていう、遠くで声大きいっていう風に聞こえるんですよ。だから離れればいいっていうもんじゃないんですよね。だからやっぱり場所はあんまり移動しない方がいいっていうか、このままの方がいいんですけど、じゃあこのままにしたら割れちゃうみたいな、入力音がもう0デシベルを超えちゃうみたいな感じになっちゃうから、あの困るんですよね。それが実際にその買った、新しく買ったあのマイク、あの卓上に置けるやつが、まあそんな感じやったかなと思うんですけど、で、あのだからそのちょうどいいとこを取るには、まずマイクの、そのだから入力音って言ったらいいのかな、を多分これはマイナス10デシベル下げてくれるんですよね。ちゃんとあの切り替えボタンっていうのがあって、0デシベルで、0デシベルっていうか、まあ標準で入力っていうかしてくれるモードもあるし、マイナス10デシベルで入力してくれるモード切り替えられるんですけど、それにすることによって多少声がでかい人でも近づいてでもあんまり割れにくいっていうことが多分これ起こるんだと思うんですね。私もあんま詳しくないんであれなんですけど、 だからこれのすごい恩恵を多分今までめっちゃ受けてたんやなと思ったし、あとやっぱり、まあ、夫がクリアっていうか、なんか個人的になんですけど、その新しいマイクの方がすごいちょっと耳にツンツンするなって感じが個人的には感じたので、だからこっちの方がなんかまろやかな風に自分は聞こえる、うん、だからなんかせっかくすごい買ってね、あの嬉しかったしポイント使ったとはやっぱもったいないですよね。でしかも買った時このマイク売ろうとしてたんですよ。でもどうしようかな、一応ちょっとだけ置いとこうかなって言って置いといて正解でした。やばい、これ売ったら次またこんな値段の変われへんし、いやーなんかマイクってやっぱり繊細ですね。なんかもっと大事にしてあげなって思いましたね。はい、なんでそういうのもあってちょっとね配信が遅れてしまったんですけども、まあ今回はまずはい、あのマイク関連のねお話をさせていただきました。
沼ってる？沼っちゃったんじゃん。
あとはちょっとそうですね、なんか私の近況報告とかでもしようかなと思うんですけど、あの私は今あのね、これ聞いてくださっている方は分かると思うんですけど、あの旦那さんとあの愛犬のジゼルとはちょっと一回離れ離れになって、あの日本で一人暮らししてるんですけど、まあ、あの予定としてはそのジゼルがその狂犬病ワクチンの2回目以降 の, あの待機っていうのがあるんですけど、なんか待機をね180日以上しないと日本に入国できない、もしかしてもいいんですけど保健所送りにされちゃうので、まあ良くないですよね。なので180日間、まあよ、まあ、イコールその半年ですね、待たないといけないんですけど、最後のその2回目したのが10月の2日なので、そうですね、4月か、早くても4月になります。あ、ちょっと待って、ワクチンを打った日じゃなくて、ワクチン打ったで採血した日から180日か、採血した日があの本当はワクチン2回目打ったワクチンの日に同日に採血してもいいって日本のその動物なんていうの、保護所じゃなくて研究所じゃなくて保健所か、保健所の資料には書いてるんですけど、なんかイタリアの獣医師さんがすごいあのなんていうの、その日にとったらやっぱり必要な数値まであの出ないかもしれないって、だからやっぱ待った方がいいよって言われて2週間ぐらい待たされたんですよね、検査っていうかその採血みたいなやつを、結晶採血やったかな、採血とかしないし結晶を取るみたいな感じだったと思うんですけど、でそれが、10月のだから15とかそれぐらい14とかやったんで、だから最短でも4月の15とか16とかその辺になっちゃうんですよね。でまあ、ギリギリのギリギリで来るかな、もしかしたら5月とかにもなるかもしれないんで、なんで、まあ、それぐらいまでにね、あの旦那さん の, その配偶者ビザっていうのを、まあ、準備しないといけないんですね。でこれはあの、まあ、配偶者ビザの場合は大体は日本人配偶者がやることが多いです。やっぱりあの日本人だし日本にいる人じゃないと多分できないのかな、だから旦那さんがいたら自分でやってもらったらいいんですけど、いないんでやっぱり私がやってあげないといけないし、でそのね結構、まあ、ビザ系ってねいろいろ厳しいと思うんですけど、まあ、例にも漏れず配偶者ビザもいろいろ厳しくてですね、あのまあ普通にこう結婚証明書とかあのなんていうの戸籍謄本とかね、そういう住民票とかそういうの出すのはまあまあ分からなくもないんですけども、あの質問書とかあるんですね。で質問書っていうのはまああのね、そういう住民票とかあのそういうのとちょっと被るんですけど、まあ、自分たちの住所とか生まれた都市とかあとは家族構成とか、まあ、いっぱい書かされるんですけど、その他で一番まあこの質問書で大部分を占めているのが結婚に至った理由とか経緯とか、あとは結婚式にはどれぐらい人が集まったのかとか家族には紹介したのかとか、そういうのをすごく事細かく書かないといけないみたいなんです。その質問書の中に、質問書ってなんか8ページぐらいあって、で最初はなんか、まあ、 外国人、まあ、私の旦那さんの国籍とか名前とかなんかいろいろわーって書かされるんですけど、もう2ページ目ぐらいからあなたたちが結婚に至った経緯をあの時系列で書いてくださいみたいな。で、あなたたちが初めて出会った日はいつですか、どこですかとかあの書かれてて、でそこもちゃんと書いて、でその質問書のそのあなたたちが出会った経緯、結婚婚姻に至るまでの経緯を書いてくださいみたいな書いてあって、だいたいページの4分の3ぐらいにこうなんていうの線、あの 行の線が書いてあって、ちょっと私もそれなんて言ったら経線って言ったらいいのかな、書いてあって、まあ、そこに沿って書けばいいんですけど、なんかインターネットであのそういう配偶者ビザ関連のあのなんか手続き代行みたいなしてるなんか弁護士さんたちのウェブサイトを見ると、絶対にその中で、その中っていうかその提示された行数だけで収めるのは良くないみたいな、要はもっとモリモリにはみ出して書いた方がいいっていう、まあモリモリにはみ出して書くのは読みにくいので、別紙を作ってそこに、まあ、1,2 ページあのドキュメント 1,2 ページぐらいに書く方がより審査は通りやすいみたいな書いてあって、だから結構あの本当にこと細かく書きました。最初に出会った人、出会った場所とから書きましたし、あとは何で出会ったかも書いたし、あとはいついつどこ行った、でその時に例えば親に初めて会った、自分の祖父母に会わせたとか、親戚に会わせたとか、でこの時に向こうの親たちと結婚の報告したとか、もうめっちゃあの店の名前とかもしっかり書いたりとか、あのね、人の名前とか、人の名前っていうか何て言ってんの、自分の母親がとかいっぱい書いたりとかして、でどこの市役所で結婚したとか、あの提出したとか、もうその細かく書いて、最終的に多分本当にドキュメント3枚目の途中ぐらいまで行ったかな、結構書けました。まあ書けば書くほどあのね、あの変なこととか、 なんか意味のないことは書いても意味ないですけど、あのちゃんと大事な部分も書けるだけ書いたんで、その方がねあの審査には有利かなと思うんで、いっぱい書いて、でその他には何でしょう、あなたたちは初婚ですかとか、で結婚式はどこでしましたか、披露宴はどこでしましたか、人は何人来ましたか、あなたの家族で結婚してる、結婚知ってる人は誰と誰と誰と誰ですかとか、あとあなたの家族の生年月日、名前、住所、勤務先全部書いてくださいとか、もううわーって全部本当に書かないといけなくて、本当に大変なんですね。でその他にはスナップショットって言って、まあ分かると思うんですけど、写真ですね、あの2人が、写ってる写真を、まあ、出会った時から今までの部分までまんべんなく、載せましょうって、あ載せましょうっていうか提示しましょうみたいなのがあって、であのビザ申請のサイトには 2,3 枚でいいって書いてあるんですけど、その弁護士さんのサイトをもう一回見てみると、あの 2,3 枚じゃ絶対良くないんで、あの何十枚かを、何十枚というか10から2,30 枚は絶対貼ってくださいみたいな、その方が絶対有利ですみたいな書いてあって、もうフォルダー全部、写真フォルダー遡って2人で撮ってんの全部見つけて、でなんかどれぐらいのものやったら載せた方がいいんやろみたいな、なんかこうあまりにもお互いがラブラブそうじゃない写真載せたら逆にマイナスなんかなとか、なんか人に別にそのね、例えばキスしてる写真とかあったとして、人に見せたくないけど、なんかその方がリアルじゃないですか、ああ本当に愛し合って結婚したんだなみたいな、でなんかどれぐらいのね、あのなんか写真のなんていうの、生々しさって言ったらいいんですかねえ、なんかそんなこと言うとなんか私の写真事情がバレそうな気もするんですけど、まあでもみんなね一つや二つあるとは思うんですけど、だからそのどのリュードの写真を載せたらいいかなみたいな、うん、これはちょっとダメちゃうかとか、いやこれちょっとあっさりしすぎじゃないみたいな、これってほんまに付き合ってるって思われるかもしれへんなみたいな考えたりして、どれがいいかな、あれがいいかなって、もういろいろ考えて、はあ、であとなんか家族とか写ってる写真とかの方がやっぱいいよねとか、あと結婚式した時の写真も載せなとか、もうあれもこれもってピックアップしたら、なんか気づいたらほんまに30枚ぐらいになってて、でも一生懸命あの なんかそういう Google ドキュメントみたいなのに作成するんですけど、いちいち全部載せて、で何月何日どこどこにてとかも全部書いて、なんか書いた方がいいんですって。あのどこの場所でいつとかいうのを全部やっぱ書いた方がより信憑性があるらしいんで、でも全部わーって書いて、でさらにあの通話履歴とかチャットの履歴ですね、それを載せないといけないんですけど、それちょっとまだ載せきれてないんですけど、チャットの履歴ってあのスクリーンショットを撮って載せる形らしいんですけど、私旦那さんと絶対毎日チャットしてるんですよ。もう本当におはようとか、そういうしょうもないって言ったらあれですけど、ちっちゃいことから何でもあのちゃんと毎日挨拶代わりにチャットしてて、イタリア行った時もそうです。やっぱり起きたらおはようみたいな言ったりしてましたし、なので、で出会ったのがもう3年半ぐらい、3年半もいかないか、3年ちょっと前でしょ。どんだけ遡らなあかんみたいななんか写真フォルダーって結構バーって登れますけど、チャット3年分だから1年365日でしょ。で3年って言ったらもう1000日超えますよね。1000日分遡るってかなりきつくないですか。もうずっとさっきもスクロールしてたんですけど、もう携帯が固まっちゃうんですよ、スクロールしすぎて。で、あ、動いたと思ったらまだ2022年、まだあと2年も前、もうちょっと前やなみたいなこと言いながら、もうみたいな感じで、だからそれすごい大変やなと思って、最初そのね、チャットってあのデータね、出力できるじゃないですか。なんでそれ出力できたんで、それを貼ろうと思ったんですけど、なんかそれってなんかテキスト、ドットテキストっていう拡張子で出てきたんですけど、まああんまね、こんなことする人いないかもしれないけど、やっぱり作成したっていう風に思われるかもしれないじゃないですか。編集ができるからテキストファイルって。ちゃんとね、細かくタイムスタンプとか書いてあるんですよ。何月何日何時何分、うわーみたいな感じで全部もうドゥワーって書いてあるんですけど、でもなんかね、それを作ろうと思えば作れるし、コピペしようと思ったらできるかもしれないじゃないですか。だからやっぱり実際にチャットのスクショの方がなんかいいっていうか、そんな気がするんですよね、私は。なんとなくなのでやっぱスクショ取らなあかんかと思って、でそれもね、なんかそのあの弁護士さんのサイト、ちなみにそのサイトの名前はね、あのね、何だったっけな、配偶者ビザのレシピっていうサイトです。すっごいね、あの分かりやすく丁寧に、あの行政書士事務所さんかがあの載せてくれたはって、もう私最初なんか必要な書類は分かったけど、もう言われるがままに出しそうになってたんですけど、こうやってちゃんとそういうビザのね、あの手続きをちゃんとやってくれてる人が、しかも無料でこうやってインターネットで出してくれてはるってすごいありがたいなって思うから、なんか最初軽く調べてた時はなんか行政書士に任した方がいいですみたいな書いてる人いたんですけど、でもお金かかるじゃないですか。で任せるほどのものなのかなとも思ったりで、探してたらなんかこのサイトが見つけて、めっちゃ丁寧にしっかりあの書類もちゃんと比較しながら言ってくれて書いてくれたはるし、すごい分かりやすくてめちゃ様々なんですけど、まあ、その人たちによるとチャットのスクショも10から30枚ぐらい必要らしくて、みたいなもう大変みたいな、スクショ祭り始まっちゃうと思って、だからね、ちょっとそうですね、ここの作業が結構大変で、であのね、役所の方にね、戸籍謄本取りに行ったりしてね、もう本当にあのちょっと大変ですね。でもあのなんか、まあ、これもインターネット情報ですけど、結構あの配偶者ビザのそのまずビザをもらう前にビザをもらう申請みたいなのしないといけなくて、その申請が通ったらあの旦那さんがイタリアのミラノの方の領事館でビザをもらいに行くみたいな感じだと思うんですよね、確か。なんでさ、ちょっと1個前の手前の手続きなんですけど、この手前の手続きって通るのに1ヶ月の人もいれば、ひどくて4ヶ月ぐらいかかる人もいるんですよ。だから急いでやらないといけないんですよね。1ヶ月でできたとして2月だけど、もし仮に4ヶ月、まあ3ヶ月ぐらいかな、できたとしても4月で、そっからまだ旦那さんがミラノに行って自分でやってってなるとね、ちょっとまあ、航空券は買ってないですけども、早く来てほしいなら早くやらないといけないから、ちょっと急がなって思ってるんですけどね。結構ね、こう いろいろ自分で後で見てたら修正点が見つかったりとか、あとちょっとこの配偶者レシピで見てなかった項目をさっき自分で作ったらもっとこうした方がいいよみたいなのをこの配偶者ビザのレシピのサイトで見つけて、じゃあやっぱ作り直そうかな、ビザ通らへんとか嫌やしとか思って作り直したりとかして、もうなんか夜な夜なやっちゃった日とかあって、気づいたら2時半とかね、11時ぐらいから始めて2時半とか、もう何やってんねんっていうね、朝起きれへんやんっていう感じなんですけど、だからすごいちょっとね大変なんですけど、まあこれはね踏ん張り時というか頑張り時というか、ちょっとしょうがないですよね、やらないといけないですし、うん、でもこの本当配偶者ビザのレシピさん、すごいすごい助かってます。私この人いなかったらほんま適当に出すとこやった、危なかった、本当に感謝してます。しかもサイトもすごい見やすいんですよね。なんかサイトによってね、なんか行政書士さんやからっていう、そんなこと言い方したらあかんけど、すごいもじもじしくて、なんか黒っぽくて、なんか見にくくて分かりにくいっていうサイトもいっぱいあったんですけど、ここはね配偶者ビザのレシピって言ってるからね、ドーナツのねロゴがついてるし、なんかピンク色で、すごくシンプルなんですよね、分かりやすい UI 大好きです私、このサイトすごい見やすい。うん、でなんかアイコンとかも使っててね、すごいなんかちょっとアメリカのなんかサービスの人たちのなんかまとめ方みたいな感じですね。私は個人的に好きなんですけど、ごちゃごちゃしてなくて、なんですごいね見やすいので、もしねもし聞いてる人の中で、あでもなんかいましたよね、海外の人と結婚しますって方。でもまあね、これから海外行かれるって方はもしかしたらまだ必要ないかもしれないけど、今から海外の人と日本に移住してビザを取得しないといけないとか、今ちょうどやってるんですけど、分かんないってことはね、この配偶者ビザのレシピっていう行政書士事務所、これ UBIC っていう行政書士さんが書いてあるねサイト、貼っとくんで概要欄に、ぜひ見てみてほしいです。すっごい分かりやすい、ほんまに。いや本当この人たちいい人たちすぎるけど、なんでこんなに無料で書いてくれるんやろって、逆になんかそこ心配になったけどないやでも多分ねすごいね、怪しい書き方全然してない、すっごい丁寧に書いてくれてはるんで、はい、なのでこれね本当様々で早くちょっと申請したいと思います。はい、という感じです。
深夜のコーヒーブレイク、
はい、ということで今回はですね、私あゆみく一人会の会でしたはい、ね、マイクを買ったけどちょっとはやっぱりだったっていうお話と、まあ、最近の近況報告でね、配偶者ビザの申請手続きっていうのを話しさせていただきましたけど、どうだったでしょうか。なんか配偶者ビザ配偶者ビザとかはなかなかね、なんだろう、日常生活で遭遇するような手続きじゃないですよね。なのでちょっともしかしたら、あそうなんだっていう新しい発見とかあったんじゃないでしょうか。うん、なんでね、大変ですけど、もうね、なんか戸籍謄本とかにも書かれてるんですよ、何月何日にどこどこで、イタリア方式で、結婚しました、お相手の名前、生年月日、全部書かれてるんですよ。だけどもそれだけでやっぱ証明ならないし、あと、ね、ビザを与えるってことはやっぱ生活を許すってことですから、その人がちゃんと日本で不法滞在とかなんかなんていうの、年金じゃなくて生活保護を受けないかとか、やっぱそういう部分もね懸念点があると思うので、私の例えば残高証明とか、在職の証明書とか給与の見込みとか全部ね、もう会社の人に本当にご迷惑をかけし、ご迷惑まではかけてないけど お手数をかけしたんですけど、全部発行してもらって、で PDF でもらってみたいな感じで、もうそうだから私がいかにちゃんと養うお金がありますよみたいな言うて私ね、まだ24歳なんで、人を養えるほどのね余裕はあるかって言われると余裕はないんですけど、ただイタリア生活してた時にね、お互い働いてて、私はちゃんと貯金をたくさんしてたので、まあ、これがちゃんと証明になるんじゃないかなと思いますし、まあ、もうこれはね乗り切るしかない乗り切ってね、無事旦那さんのビザが降りる ことになればいいなと思ってます。はい、今回のねエピソード面白かったよって方はぜひ、ハッシュタグ SCB 沼をつけて、まあ、つぶやくか、もしくは長くなるようでしたら、あの概要欄に載せてます、お便りフォームからね送っていただければ、たくさんねお読みさせていただきますので、たくさん多いですけど、たくさんお待ちしております。はい、このビザ関連のこととかでもね、なんか送っていただけたら、嬉しいなって思います。まあ、ちょっと私に答えられるね、専門性のあることは答えられないですけど、なんかね、まあ、なんでもいいんですけど、一般人っていうか、この配偶者ビザのことを経験してる一般人で答えられることでしたら、はい、なんか私も申請今してます、大変ですよね、とか、これこれってどう書きましたか、とか、そういうのでもいいんで、たくさんお待ちしてます。そしてぜひ初めて聞いたよって方とかは、番組の How てか初めて聞いたんやったら How の意味がわからないね。 How っていうのはですね、なんかいいねみたいな意味らしいんですけど、番組ね How っていうのは要は、まあ、登録とか、すごい気に入ったなみたいな感じで、いいねみたいな感じをしてくれたら嬉しいなと思います。はい、ということで、本日の皆さんありがとうございました。また来週もね、来週は多分ミレッピ来れると思うんで、はい、お会いしましょう。それじゃ、すいません、噛んじゃった、いいとこで。はい、じゃあそれでは皆さん、本日もいってらっしゃい。